神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。七夕の日に行われた東京都知事選挙について、今でも時々テレビで取り上げられていたりする、その様子をこう聞いていたりすると、あの選挙運動あるいは選挙に関するさまざまな雑多な問題も含めて、ひょっとしたらなんだか特別な意味を持つ事柄になっていったのかもしれない。今後の歴史に何がしかのこう少なくても波紋を投げかけるような事柄だったのかもしれないなと、素人ながらこうつらつら考えるということがありました。以前四ツ谷怪談にも書いたんですけれども、いわゆる、裏金問題というのがね、始まってというか、分かって明らかになって、でそこから端を発してさまざまな騒動が、今も続いているわけですけれども、その騒動が明らかにしたことは、有権者である、一位の人々にとって、それが政治不信を確定する出来事になっちゃったっていうことだと思うんですね。これ言った会談にも書いたのは、それは政治不信なんだっていうことがとても大事。つまり一つのその問題を起こした政党に対する嫌気はもちろんこう満ちているんだけれども、それでとどまらないっていう、政党不信ではなくて政治不信なんだ、それがもう決定づけられてしまったっていう、そういう出来事だったっていうことが非常に大きなことだったと思うんですね。そしてそのことが知事選挙の運動、選挙前の選挙運動とか、さまざまな問題とか、あるいは結果そのものにも直接こう反映されていったんではないかなと私は思ったんです。で、それは例えばこういうことですね。当選したのは現職の知事だったわけですが、この現職知事はさまざまな意味で、今のその我々有権者の中に渦巻く政治不信の中にあって、なお今の政治状況を投影された存在としてこういたわけですね。もちろんご本人は極力それ同定されることを拒んだので、なかなか表に出ないという作戦だったわけですけども、でもやはり今の政治状況を承認するか、いや新しいムーブメントを起こすかっていう時に、彼女はやっぱり現状を肯定する存在としていたわけですよね。で当初、選挙戦が始まる前から対立候補とも見された人は、まさにその現状を維持させる彼女を選ぶのか私を選ぶのかという二者択一を迫っていった。つまり現知事のやることにことごとく対立するという手法を選んだわけですね。そして蓋を開けてみたら、それがなかなか伸びなかった。その代わり第三極と目されていた中から一人が非常に際立って得票数を伸ばして2位になったっていう状況でした。その第三極と言われる人は対立そのものを否定するっていう手法を取ったわけです。つまりこの対立候補と目された人は政党不信をこう表に上げて、つまり自民党体制を今後も東京で続けるのかと訴えたわけですね。もうそれはやめにして新しく始めましょうと言った。だから現職が現状を維持するということの象徴であって、対立候補はそれを変革することが目されていて、 で、その対立に対して第三極は、いや、そういう対立自体がもうナンセンスだと訴えたわけでした。政党不信ではなく、政治不信に応える新しい存在なんだと。で、躍進したわけですね。ただ、まあ、残念ながら、その方の、こう、話をどんだけ真面目に聞いても、いや、で、あなたは実際何をしたいのか、何をするのかっていうことは、ほとんど聞こえてこなかった。今、私の動画を SNS でどうぞ、どんどん拡散してくださいってしか言わないっていうね。それは別に、政策でも何でもないわけだから。でもそこだけしか聞こえてこないっていう状況でありました。仮にこのような主張、つまり対立構造自体がナンセンスだっていう主張が明確なマニフェストに裏付けられて、そしてその人の発言としてもし表明されたとしたら、それこそ歴史が変わる可能性があったかもしれない。でもそうは残念ながらならなかったんですね。で、そうならなかったっていう。その地平に達しなかったのは、もちろん、候補者に責任があるというのではなくて、自分のことを考えるとよくわかるんだけれども、対立構造ではない物事の決め方を、選び取るというところまで私自身が成熟しきれてなかったっていう。そこに原因があるように思えるんですよ。私は本当に自分のこと頭固いなと思うんだけど、白か黒かしかないんですよね。物事を決めるときに。もちろんそのグレーゾーンが幅広い方が豊かな社会だという信念としては持ってるし、グレーゾーンであるっていうことに意味があると思ってるんですよ。思ってるんだけれども、物事を決める、例えば投票するとかっていう、これ完全に明白なことですけども、その投票するときには、やっぱり白か黒かなんです。そして自分が白だと思うなら白の方に投票するって、その基準しかないわけで、まあ選挙っていうのはそういうもんですけどね、一票しかないわけだから。白黒はっきりさせるしかない、そういう性格のもんなんですけれども、でもこれだけこうグレーゾーンが豊かにするんだという信念を持っていながらも、最終的に決定するときに、やっぱり対立構造の中でしか物事を考えられないんだっていう。そういう部分が自分の中にあるということを、今回やっぱり、ものすごく大きな、私自身に対するチャレンジとして、受け止めざるを得なかった。ね、今この知事選挙のことで申し上げましたけれども、対立構造を脱しきれない未成熟ということで言えば、日本キリスト教団という我々の教派、そしてその教派で教職として連なっている私個人にとっても、それは全くその通り未成熟なまま、今もまだ、そういう存在であるっていうことを認めないわけにはいかないんですね。どういうことか。教団の歴史で言えば、1960年代の後半から1970年代初めの頃、もう随分昔の話になってしまいますけれども、この頃の社会も非常にドラスティックに動いていった時代でした。戦後の混乱期を脱してね、ずっとその高度成長と言われている時代の頂点ですよね、60年代後半から70年代初めっていうのはね、その時代ですよ。社会においても様々な問題がこの時に起きました。そしてそれがダイレクトに教会の、キリスト教会に対する大きな問題でもあった。そしてそのことをめぐる様々な出来事が、結果的にキリスト教会も大きな波をかぶるということになった時代だったと。非常に教会史っていうかね、教会の歴史を学ぶ者にとっては、この60年代から70年代っていうのは、非常に興味深い ところで、いつかこのあたりのことはちゃんと学んで話したいなと思うんだけれども、今日はちょっとそこははしょりますが、つまりその時代の波をかぶった教団がどうなったかっていうと、それ以後、長い間、日本キリスト教団という教派の中に社会派と呼ばれるグループと福音派と呼ばれるグループが存在して、まあ、今もその、 流れの中に、そしてその両派の、まあ、イデオロギーですけどね、どっちもね、そのヘゲモニー争いという、どっちがボスになるかっていう、そういう争いがその時代から始まっていったし、そして全てのその後の70年代以降の日本キリスト教団の動きは、そのヘゲモニー争いの、まあ、見れば外部闘争みたいな、そういうことならでしかない、そういう現実の中に私自身もどっぷりと使って牧師を続けてきたわけですね。だから成熟という尺度で見れば、本当に未成熟な対立構造をそのまんままだ抱えている。それ以外の方策を私自身も見出せない。そういう状況だと思うんですね。現代は、そういったその、なんて言いますかね、自分がどの派に属するかっていうことを簡単に超越できる時代になった。つまり、個人の意見を表明するチャンスが非常にたくさんある。そのツールもたくさんある。そういう時代ですよね。技術がもう格段に進歩していった。しかも、誰にでもその技術は手に取りやすく、なっていた、まあ、なっている今もね、これは多分ずっと現在進行形のまま続いていくだろうと思いますけども、そういう時代ですよ。そしてそれは例えば60年代70年代に基礎を置く人間にとってみればものすごい進歩だし、ものすごい可能性をたくさん持っているのだけれども、逆にその技術が成熟を阻害しているのではないか。そういうことも実際に起こっているんじゃないか。そう思うんですね。先ほど言いました、都知事選挙の分析なんかが、こう、取り上げられるときに、盛んにこう言われるようになったんですけど、例えば、エコーチェンバーっていう現象。エコーっていうのは反射ですよね。ヤッホーといえばヤッホーって返ってくるって。あれがエコーでしょ。チェンバーだからこう、閉じられた空間ですよ。密室。その密室の中に、エコーが飛び交ってるっていう、そういう状態。何かっていうと、つまり自分がこう発信した、自分の意見を表明するチャンスが溢れているわけだから、そのツールでもって自分の意見を発信すると、そのあなたが発信した意見と同じような意見だけが目につくようになっている。そういう、それがどうも技術的に行われていることらしいんです。例えばネットショッピングをすると、私が一回買っただけなのに、あなたの傾向はこれみたいって言って、たくさん似たような商品が PR されるっていうのは、あれはだから個人の好みみたいなものが、その私の発信をもとにして、あなたはこういう傾向があるっていうことを技術的に簡単に判断して、あなたはこれ好きそうよねって、まあ邪魔くさいだといろいろ PR 送られてくるっていう、あれがエコーチェンバーですよね。でそれは、まあ、買い物ぐらいだからそれでいいわけだけど、個人の思想とか考え方も、そのエコーチェンバーの中にこう閉じ込められてしまう。だから、私が発信していることをみんないいねをしてくれるわけです。当然ですよね。同じ考え方の人だけ集まってくるようになってるんだから。そして、まあ、悪いねっていう判断はこう、 排除されていく。
そうなると、
あ、私の発信ってみんなの意見なのねっていう、簡単に誤解ができるようになる。よく子供が、親がダメって言うとね、だってみんなが持ってるっていう、あれと同じですよね。みんなが同じ意見じゃない。僕の思ってることは正しいんだって思っちゃう。それが、作られた世界の中で操作されているっていうのを考えたらゾッとしますけど、ゾッとしますけど、そういうことに僕らは毎日触れているんです、今。そういうことですよね。フィルターバブルなんても呼ばれますね。泡の中にいてフィルターがかけられていて、自分に都合の良い情報しか入ってこない。自分から都合の良い情報を取りに行くならまだね、そこに意識が向くんだけど、勝手にあなたに都合の良い情報しか入ってこないっていう状況で今僕らは暮らしているわけだから、考えるとちょっと恐ろしいことですよ。自分の主張が多数を占めていると錯覚し、異なる意見を一切排除する方向に意識しなくても強く出てしまう。しかもそれが日本だけでなく世界中でこういった対立構造がより激しく、しかも明示的になっている。前はね、そんなことを口にするのはちょっとはばかられるっていうようなこともたくさんあるのに、あったのに、今ははばかられなくなった。どんどん、そんなことを明示していいのっていうくらい明らかになっていく。それは残念だけど、やっぱり成熟に向かうチャンスをことごとく失う方向なんじゃないか。その意味では、1960年代、70年代よりももっともっと厄介な時代に私たちは突入してしまっているのかもしれない。そんな風に思うんですね。今日パウロの手紙を読みました、食べ物のことで兄弟の間に分裂が起こっていることをパウロが憂いて、今日読んだのローマの信徒への手紙のあの箇所は書かれているわけですよね。で、まあ、我々が今ここだけ切り取って読めば、なんでたかが食べ物の話かよって思っちゃうんだけども、そのたかがどころじゃない、かなり深刻な対立や分裂を生むその契機だったわけです。というよりも、分裂対立を象徴するものとして、つまり代理戦争的に、代理闘争的に食べ物のことが扱われている。それは、まあ、本当のことを言うと枝葉のことなんだけれども、そしてそのことで見えなくなっているバックに大きな対立があるんだけれども、それが一番分かりやすい形でぶつかっているのが食べ物の問題だったっていう、そういうことだと思いますね。個人の思考とか個人の振る舞いっていうのは、簡単に他者にとって差し障りになり得るのは、別にパウロの時代だけじゃなく現代だって同じですよ。そしてそこに信仰だとか真理だとかっていうことが乗っかってくると、その信仰とか真理がフィルターバブルになって、その泡の中でこうエコーが起こってくる。つまりそこで語られるイデオロギーだけがどんどん成長していくので、イデオロギーは他者を排除する方向に働いていく。今の時代で言えば、その原因の一つで、ひょっとしたら最大の原因は SNS です。それは間違いない。だけど、パウロの時代はそれが食べ物の問題だったっていう。その違いだけです。全く構造としては同じだった。だから、たかが食い物の話なんだけど、パウロはそれはたかがじゃないっていうわけです。で、パウロは何を言ってるかっていうと、あなたは、自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさいというんです。これ面白い ですよ。僕らはね、自分の意見を発信する手段をもう必死になって獲得してきて、今この時代になった。簡単に私の意見を発信することができるようになった。それは素晴らしいことだと思ってきたんだけれども、その結果、エコーチェンバーだ、フィルターバブルだっていう状況になって、かえって分断を深めてしまった。パウロは、表明するなって言うんです。それは自分の心の内に抱いとけって言うんです。自分の確信なんか、自分の信仰みたいなものを大冗談に振りかざしたら、必ず他者を傷つけ排除することになる。だから、収めとけ。だって相手にも神に対する確信があるんだからっていう、そういうふうに言うんですね。で僕らは、まあ、だからその主張をしたときにね、どっちの主張が多数を取るか、51% を取るかで全て決まるわけですよ。まあ、政治の世界であれ、物事を決める場合であれ、まあ、多数決って言いますけど、51体取れば、それで全部総取りになるわけですよね。で、その感覚で、神様のご計画も多数取ったものの勝ちみたいに、51% 取った方こそが神の御心であるみたいに、簡単に考えてしまうっていう。申し訳ないけど、日本キリスト教団ってそのレベルですから、まだ。ついでだから、今日言いたいこと言っちゃおうみたいな感じですけど、教団も政治、っていうか、教団っていう組織を動かすためには政治的な働きが必要なので、教団総会というのが最高の決議機関ですね。まあ、政治と全く一緒です。で、その教団総会に代議員を各教区から送るわけですね。その教区の意見をこう集約させるために代議員を選ぶ。で、その時に、例えば東京教区なんかは、議員総数全部を選挙するんです。全数ね。かなりの数、二十何人かなんか、信徒20人とか、牧師20人を東京教区の選ぶ。それは非常に時間的にもロスだし、そんな人知らないしっていう話になるし、それが必ずしもいい方法ではないってしょっちゅう言われるんですね。でもやっぱり頑として全員を書きましょうっていう、そういう方式を改めない。で、どうするかって言ったら、この人を選んでくださいっていう名簿が回ってくるっていう。それエコーチェンバーで回ってくるわけだから、同じ人たちのところにだけその、選挙人名簿というのが回ってくる。ここに書かれている名前を選挙の時に書いてくださいっていうね。どんなくだらないことを今でもやってるんですよ、東京教区。なんだっけ、どうしたっけ。で、それはおかしいだろうって。つまり、誰かが決めた選挙人名簿通り書いたっていうことが、神の御心だみたいなことを言う輩がいる。全数連記こそ神の御心だとかって平気で言うんですよ。このご時世に。バカかよって言いたいよね、本当に。あ、これインターネットで流れちゃいますけど。そういうことですよ。それ多数取った方が神の御心だ、みたいなこと平気で今でも考えてるんです。そんなことありえますか？そうじゃないです。神の御心って人の数じゃないですよ。どんなに少なくても、どんなに弱くても、どんなにちっぽけでも、私が選ぶって神が決めればそれが正しいことなんです。だからイスラエルは選ばれていった。本来ね。もう先が見えないあのじいさんであるアブラハムが選ばれていくんですよ。ありえない事柄を起こすのが神であって、大多数だから一番強いから一番大きいからあなたを選んだとは神は言わないんです。でも僕らはそれ測れないから。神様に会ったこともないし、声聞いたこともないから。神様の御心は多数決で決まるんだろうと簡単に思っちゃう。そしてそういった構造からいつまでも僕らは成長できない、未成熟なままいるっていう、そういうことですよね。 簡単に単純なことを見失う。その単純なことを今日パウロは書いてますよ。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。あいつら悪い、俺の方が正義だって言っている両方とも神の裁きの前に立つことは同じなんだよって。異なりを超えるっていうこと、それは私たちが神にあって立場は違うことはたくさんあるでしょうね。立場は違っても、でも一緒に成熟することだと私は思うし、それはしかも簡単なことではないのだけれども、でもしかし神の前に一緒に成熟していくっていう、その願いや祈りを捨て去ってはならないんだろうと。未成熟でもやはりその事柄を簡単に捨て去ってしまってはならないんだろうなと心から思わされるのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、私たちの未熟を神様の前に懺悔します。どうしても自分を正当化したいのです。自分の思いが多数の賛同を得ていることを根拠に、神様、あなたのご計画をも私たちが左右できると思い込んでしまうのです。異なりを排除するのではなく、異なりを認め、異なりを超えることができますように。そのために捧げられる祈りや願いを軽んじず、簡単に捨て去らないものとならせてください。復活の主イエスキリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。